エペソ書5章1節2節の2つの言葉から、愛のうちに歩みなさいという題でお話をしたいと思います。この1節、2節の言葉2つの言葉の中に、愛という言葉が3回出てまいります。ですから今日の説教のテーマは愛ということになります。そしてこの箇所は、私たちが今まで順番に学んできた、4章25節から32節の内容のまとめとなっているそういう箇所でもあります。ずっと順番に学んできましたけれども、そこでパウロが繰り返し教えてきたことは、古い人を脱ぎ捨てるべきこと、新しい人を身につけるべきこと、そして私たちの体と心において新しくされ続けることの大切さということを、いろんな言葉を用いて、いろんな例を通して語ってくださっていました。そのまとめが今日の箇所ということなんですけれども、新しくされ続けていくことによって私たちはどうなっていくんでしょうか。私たちは、実は、愛の人に変えられていきます。愛の人になっていきます。どのようにして、そのような人にされていくんでしょうか。1. 愛である神に習う人になりなさい。今日の聖書の箇所に私たちは早速注目をしていきたいと思います。5章の一節の言葉にご注目ください。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。ここでパウロは、神に習うものとなりなさいと命じております。習うっていうのはどういうことでしょうか。それはその真似をして、そしてその通りにするということだと思いますね。ええ、互いに許し合いなさい。神に習うものとなるというのは、神様の真似をしてその通りにすること。ここで意識されているのは、私たちの罪を許してくださった神様の姿ということになると思います。その直前の4章の最後の言葉、前回学んだ言葉でしたけども、4章32節でパウロは、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ですから、と続いていきますね。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。つまり、ここでパウロが意識している神様の姿、そして私たちの習うべき神様の姿というのは、私たちの罪を許してくださった神様の姿であるということがわかります。ですから、そのような神様のことよく覚えながら、私たちも習いなさい。つまり、互いに許し合いなさい。そういうことがここで教えられているということがわかると思います。B、神に愛されているという実感を土台に、神様に習うものとなる。でも、この聖書の箇所の中でとっても大事だなと思う部分は、愛されている子供らしくという部分であると思います。ここで、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさいと命じております。神に習うものとなる前に、愛されている子供らしくなる必要があるそういうことがわかると思います。むしろ、愛されている子供らしくなければ、あなたが神に習うことができないということが言えるんではないでしょうか。つまり、愛されているという事実がなければ、あるいは愛されているという経験もなければ、愛されているという実感もなければ、私たちはとてもとても神に習うことができない。この順番をわきまえているということが、とても大事であるということを、ここから教えられます。と言いますのは、私たちは時々この順番を間違えてしまうことがあるんじゃないかなと思うからであります。愛される子供となるために、一生懸命私たちは神様に習うものになろうと努力しているようなことが結構多いんじゃないだろうかと思われます。神に愛されるために、子供となるために、神様に愛される子供として認めてもらえるために、一生懸命、神に習うものになろうと努力をしているということが結構あるんじゃないでしょうか。そして、まだまだ神の子供になれていない、まだまだ神の子供らしくなれていないと、いつまで経っても神の子供になれない自分に気づかされて、いろいろ自分を責めたり、落ち込んだり、そんな心境になってしまうことがあるのかなと思いますね。だんだん疲れてきますね。そして、だんだん自分に否定的になってしまう。信仰者としていつまで経っても成長できないと、非常に否定的になってしまうということが起こり得ることかなと思います。順番が逆です。私たちは愛されている子供らしくなるために神に習うのではないですね。愛されている子供らしいから、愛されているという事実がまず先にあるからこそ、私たちは、習うものになるわけです。この順番を、私たちは間違わないように、間違えないようにしたいものだなと思います。親に愛されて育った子供というのは、やがて自分が親になった時、子供を愛する親になると思います。十分愛されて育っていますので、成長の過程でたくさん愛をいただいておりますので、愛されている子供としての、子供らしさというものを、その子供は身につけていくんじゃないでしょうか。そのような子供が、やがて大人になった時に、子供を愛せる大人になっていくんだというふうに思います。ですから子供たちは、本当に愛されて育てられる必要があると思います。その子がやがて、愛において本当に成長して、神に習うものとなるために、まずは十分に愛されるということが非常に大事なことではないかと思います。先週、非常に悲しい事件が川崎で起こりましたけれども、スクールバスを待っている子供たちが、次々と包丁で切りつけられるという非常に痛ましい事件が起こりました。そしてその後、容疑者の方も自殺をされたということで、その動機の解明はちょっとなかなか難しいのかもしれませんけれども、今、振り返って、いろんなことが言われているようですね。いろんな分析がなされているようです。いろんなことを見聞きする中で、でも私は思いましたね。もしあの容疑者の方が、自分は愛されているという、 そういう実感を持つことができたならば、もしかしたらこんな事件は起きなかったんじゃないかなと思ったわけですね。そしておそらくこの国には、自分は全く愛されていない、自分は全く必要とされていないということに、苦しんで、悩んでいる方が、たくさんいらっしゃるのかなということも考えさせられたことでありました。どうすれば、そのような人々に、愛を届けることができるでしょうか。どうしたら、そういう人たちが、自分は愛されているんだという実感を持つことができるでしょうか。でも、人は間違いなく、愛されております。聖書にそう書いてあります。神はご自分の一人子をお与えになったほどによう愛されたと、聖書に書いていますね。すべての人が、この愛の対象です。ですから、すべての人が間違いなく神様に愛されています。でも、その愛に気づいてない人がたくさんいますね。どうすれば、この愛を、その人たちに届けることができるんでしょうか。考えさせられることだなと思います。まずは、やはり聖書をちゃんと伝えなければいけないですよね。聖書にそう書いてますね。聖書に、神は愛である、第1ヨハネ4章16節と書いています。神はこの世を愛してくださった、ヨハネ3章16節と書いてあります。神様は間違いなくこの世を愛している、私たちを愛している、その事実をちゃんと伝えなければいけない。ですから本当に多くの人たちが聖書の言葉と出会えるように、私たちは祈っていかなければならないと思います。でも同時に、もう一歩先に、愛されている私たちが、しっかりと愛されて、その愛をしっかりと経験して、そして神に習うものになっていかなければいけない。その時に、神の愛が、私たちのそのような姿を通して、言葉や振る舞いを通して、人々に伝えられていくんではないでしょうか。ですから、まず私たちが、神に選ばれている、神に愛されている、そんなことに気づいている私たちが、本当によく愛されて、愛されている子供らしくなる必要があるんじゃないでしょうか。その愛をたくさん経験して、味わって、その愛に立って歩むということが、私たちに求められていることじゃないだろうかと思います。愛は人を育てます。本当の愛というのは人を作り変えていくものだと思います。あなたも愛されております。神様に愛されています。愛されていない人は一人もいません。でもあなたは、どれだけそのことに気づいているでしょうか。一週間の歩みを振り返りながら、一ヶ月の歩みを振り返りながら、本当に私は神様に愛されているということを、どれだけ味わったでしょうか。どれだけ感謝したでしょうか。そして、こんな自分も許されている、ちゃんと神様は許してくださってる、愛してくださっているというその恵みを、どれだけ私たちは味わったり、経験しているでしょうか。ぜひ私たちは、その神の愛に包まれながら、その愛をしっかりと味わいながら、愛されている子供らしく成長していきたいと思います。その時に私たちは神に習うものにされてゆきます。ぜひ私たちを通して、本当に神の愛が表されていくように、お祈りをしていきたいというふうに思います。2. 絶えまず歩み続けなさい。さて、一節を通して私たちは、愛されている子供らしく神に習うものとなる必要があるということを教えられました。でもあなたの心の中にはこんな思いがあるかもしれません。それはとても難しいことだ。と、許されたことは感謝ですね。本当に許していただいたことは感謝です。でも、とても人の罪を許すことができませんという方もいらっしゃるかなと思います。神ご自身の愛の姿を知った上で、本当に素晴らしいなと思いながら、とてもとても神に習うことができない、そのような生き方はできないという、そういう思いになる時もあるじゃないかなと思います。確かに頭で理解していることと、実際にその通りに生きるっていうことは、大変な違いだと思います。ええ、諦めるな。そこでパウロはここで終わりません。さらなる教えと、続いていきます。今度は5章の2節の言葉に注目していきたいと思います。2節の冒頭の言葉は、こういうふうに語っております。また、愛のうちに歩みなさい。また、と、言っていますね。その前の命令を、教えを、さらに具体的に違う言葉で言い換えているということがわかります。そして、ここで愛のうちに歩みなさいという、この動詞を使っているということに、私たちは注目をしたいと思います。歩みなさいというのは、どういうことでしょうか。それは、足を止めるなということです。諦めるなということです。ストップさせないでくださいということです。継続は力なりと言いますけれども、継続しなさいということです。そして実はパウロはこの歩むということをエペソ書の中でもうすでに使ってきておりました。すでに学んだところですけども、4章の1節でこんなことを命じておりました。さて主にある囚人の私は、あなた方に進めます。あなた方は召されたその道にふさわしく歩みなさいと、ここですでに歩みなさいと命じております。また4章の17節ではこんな風に言っていますね。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように、歩んではなりません。こちらは、歩んではなりません、という言い方ですけれども、要するにパウロはもうすでにエペソ書の4章の中で、私たちの歩み方について教えてくれていたということに気づかされます。私たちは召されました。神様によって召されましたね。召された私たちは、その召しにふさわしい歩み方をしなさい、 そして異邦人のような歩みをしてはいけませんよと、そういうふうに私たちの歩み方について、もうすでに教えてくれていた。そしてそのメッセージが、実は5章にも続いていきます。5章の8節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。ここでも、歩みなさいと、出てきますし。さらに15節、ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。どのように歩んでいますか、あなた方は注意をしなさい、と命じている。つまり4章5章と、パウロがずっと、この同じ命令を続けていっている。私たちがどう歩んだらいいか、その歩み方について、教えてくださっていたということに気づかされると思います。B、神様の恵みをいただいた上で、歩み続ける。パウロはエペソ書の前半の1、2、3章では、この、歩むという動詞は一度も使っていません。むしろそこで教えられていることは、歩むことではなくて、立ち止まること、しっかりと味わうこと、しっかりと経験すること、神様がどんなに素晴らしい方であるか、どんなに恵み深い方であるか、そのことをよく味わいなさい、よく経験しなさいということが、エペソ書の前半のメッセージでした。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われました。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。エペソ書2章8節ですけれども、それはあなた方自身から出たことではなくて、神様からの賜物なんだよ。この賜物をちゃんと味わうように、経験するように、それがエペソ書の前半のメッセージでした。ところが、そのメッセージをいただいて、4章、5章、6章では、どんなメッセージに変わっていくでしょうか。歩みなさいというメッセージに変わっていきます。前半のメッセージをいただいた上で、後半の歩みが始まっていく。そして神様の恵みをいただいた上で、私たちの足が動き始める、歩み始める。そういう展開になっていくということはぜひ覚えていただきたいと思います。信仰者である私たちは、歩き方のエキスパートにならなければいけないんじゃないかなと思っております。パウロはここで、愛のうちに歩みなさいと命じております。愛のうちに歩むということはどういうことでしょうか。それは歩き続けるということ、途中で諦めないということです。あまりうまくできなかったとしても諦めないということです。愛において私たちは最初、もしかしたら失敗することの方が多いかもしれないですね。最初から立派に愛する人はいないと思います。最初はむしろ愛したいと思っていても、なかなか愛せない。愛ではなくて、それとは全く逆のものが自分から出てきてしまう。そんな自分に気づかされて、なんとなく落ち込んでしまってですね。そしてもうそこで歩みを止めてしまうということがあるかもしれません。でもそこで止まってしまったら何も起こりません。そこで諦めずに歩き続けていったら何が起こるでしょうか。御言葉によって、神に愛されていることを私たちが教えられ、確認し、味わい。そして一歩一歩と歩みを続けていったらどうなるでしょう。少しずつですけれども、私たちは愛の人に変えられていくんではないでしょうか。よく、長距離をみんなで歩くイベントが、各自治体で企画されることがあります。参加者の皆さんとおしゃべりを楽しみながら、諦めないで、一歩一歩前に歩き続けたらどうなるでしょうか。なかなかゴールにはたどり着けませんね。半日、一日かかるかもしれません。でも、周りの風景を楽しみながら、一歩一歩、歩き続けたら、いつかはゴールにたどり着きます。そしてゴールにたどり着いた時に、自分が歩んできた歩みを振り返ってみた時に、よくこんなに歩いてきたなと、なんとなく自分が誇らしく感じられたり、ちょっと自分に自信がついたりということがあるんじゃないかなというふうに思います。愛のうちに歩むというのもそれと同じです。私たちは最初から上手に人を愛せるわけではない。むしろ最初は愛において失敗することが多い私たちだと思います。でもそこで諦めないで、神の愛を覚えながら、愛されていることを味わいながら、一歩一歩進んでいったらどうなるでしょうか。だんだんゴールが近づいてきます。そしていつかはゴールにたどり着きます。私たちは本当に愛の人に変えられていきます。皆さんは今スタートして、だいたい何キロ目ぐらいを歩いているでしょうか。まだ歩き始めたばっかりですという方もおられるかもしれない。結構歩いてきましたという方もいるかもしれない。今ちょっとお休みしているところですって、休憩中の方もいるかもしれません。でももう疲れたからやめましたっていう方はいないでしょうか。大切なことは、歩むということ、愛のうちに歩むということ、その時私たちは少しずつ愛の人に変えられているということを、信仰を持って信じたいと思います。そのようにして一歩一歩と前に歩みを進めていくものでありたいというふうに思います。3、私たちが上手に歩むためのモデル、そして最後に、やっぱり私たちが上手に歩むためには、モデルが必要だと思います。歩き方のモデルを示してくれる人もいると思いますけれども、ちゃんと疲れないで歩けるように、長く歩けるようにちゃんとモデルを示してくれる方の存在はありがたいと思います。私たちもやっぱりモデルが必要ですね。どのように歩めば良いのか、どのように愛のうちを歩んでいったらいいのか、モデルはどんなモデルでしょうか。そのことをパウロは今日の最後のところに示してくれております。そこを注目して今日は終わりたいと思います。5章2節。キリストも私たちを愛して、 私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださいました。私たちが模範とすべきモデルはどなたでしょうか。それはもちろんキリストであることがわかります。そしてこのキリストの姿を、パウロはここで私たちのモデルとして、模範として示してくれていますけれども、その姿について、こう語っています。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださいました。ここに模範とすべき、私たちが模範とすべき、キリストの姿が表されています。ちょっと読んで、ピンとこない人もいたんじゃないかなと思います。ここでパウロがこの言葉を書いているときに、パウロがイメージしているイメージは、ユダヤ人が礼拝をするその場面をここで思い描いているということがわかります。パウロはユダヤ人ですので、ユダヤ人が礼拝をするときに、どういう礼拝をするか知り尽くしておりますね。ですから、ここに書いてあることは、パウロには、よくイメージされてわかってるわけですけれども、私たち日本人はそのことがあんまりわかりませんので、読んでもピンとこないようなところがあると思います。でも、そんな私たちでも、旧約聖書のレビ記を読むとだんだんわかってきます。レビ記という書物は、イスラエルの民が旧約時代にどのような礼拝を捧げていったかが教えられています。そこに人々が礼拝するときにどういうふうに礼拝するべきかが書いています。人々は神様に対して礼拝を捧げるときは、牛や羊を持ってきました。またあるときは、穀物の捧げ物を持って参りました。彼らはどうでもいいものを持ってきたわけではないんですよね。最上のもの、最高のもの、傷のないもの、汚れのないものを用意して持ってきました。そこに犠牲が払われているということがわかります。その捧げ物を祭司が性別をして、ほふるんですね。家畜の場合は、ほふるんです。血だらけになります。血だらけになった動物を、祭壇の上に乗せて、そして礼拝をする。そういうスタイルが出てまいります。祭壇の上で火を燃やして、その生贄を捧げると、その火が燃えるんですけれども、そうすると白い煙が立って、天に昇っていくんですね。そのイメージがずっとパウロの中にあることがわかるのですけれど、その捧げ物が、レビ記の記述を読んでいると、香ばしい香りであるというふうに教えられております。例えば、レビ記の一章の9節には、こういうことを書いてます。祭司は、これらすべてを祭壇の上で焼いて煙にする。これは、全焼の捧げ物、主への食物の捧げ物、香ばしい香りであると、そこに書いてあります。そのような同じような記述が2章にも、3章にも、4章にも、繰り返し出てまいります。イスラエルの人たちが捧げる捧げ物は、全焼の生贄とか、和解の生贄とか、罪のための生贄とか、穀物の捧げ物と、いろんな種類の生贄、捧げ物があったんですけれども、それらはみんな、香ばしい香りとして、主に捧げられたと教えられております。天に立ち上っていく煙が、香ばしい香りとなって、神様に届けられたというのは、それはつまり神様がそれを喜んでくださったということ、神に受け入れられる生贄だった、礼拝だったということが、そこで表されている。その言葉を、エペソ書5章2節でパウロは使っているということがわかるんですね。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださったと教えている。そしてこれは実はイエス様の十字架のことを意味しております。イエス様の十字架って何を表しているんでしょうか。それはイエス様が私たちの罪のすべてをその身に背負って、身代わりの死を遂げられたということを意味しております。そのようにして、神に捧げられる生贄になってくださった。なぜそんなことをしたんでしょうか。なぜキリストがそんなことをする必要があったのか。ここに書いてあります。キリストも私たちを愛して、私たちのために自らを捧げてくださった。私たちを愛してくださったことの上です。私たちのために、自らを捧げて、本来私たちが受けなければならない神の裁きを、身代わりになって受けてくださった。そのことを私たちは、いつでも忘れてはいけない。私たちの身代わりとなって捧げられたキリストを、私たちは忘れてはいけない。でも、そのイエス様が、香ばしい香りとなって神に捧げられた。神様がそのことを、喜んでくださった。神様が受け入れてくださった。これがモデルなんです。これが私たちが愛のうちに歩むためのモデルです。目標としなければならないモデルです。神に愛されキリストにおいて罪を許された私たちは、今度はこのキリストを目標として、このキリストをモデルとして、互いに許し合うこと、愛し合うことが求められている。そのことを私たちはここで覚えるものでありたいと思います。そこで求められているのは、イエス様のような愛です。イエス様が私たちのために、自らを捧げてくださって、一番大切なものを私たちのために捧げてくださった。これが目標。その愛を私たちの目標にして、愛のうちに歩んでいくということが、ここで教えられているということを心に留めるものでありたいと思います。そしてその時に、それは香ばしい香りとなって神様が喜んでくださる。神様がそのことを本当に喜んでくださる。そういう香りになるということをぜひ覚えるものでありたいと思います。4. まとめ、あなたの日々の歩みの中から、どれだけこの香ばしい香りが放たれているでしょうか。あなたが人と接するとき、 人と交わるとき、兄弟姉妹と語り合うとき、その言葉を通して、その振る舞いを通して、その行いを通して、どれだけ香ばしい香りが放たれているでしょうか。それはどれだけ神様に喜ばれる、そういう愛の姿になっているでしょうか。ぜひ神様が喜んでくださるそういう香りでありたいなと思います。パウロはコリントの手紙の第2の2章15節ではこんなことも言っています。私たちは、救われる人々の中でも、滅びの人々の中でも、神に捧げられた芳しいキリストの香りなのです。ここでも香りということを教えていますけれども、私たちの歩み、振る舞い、行い、言葉を通して、本当に芳しい香りが放たれていくように、私たちはぜひこのイエスキリストの姿を目標として、祈り励んでいくものでありたいと思います。そのために私たちが、愛のうちを歩むということです。神に愛されているということを覚え、人を愛す、兄弟姉妹に愛され、兄弟姉妹を愛す。そういう、愛のうちにある歩みを通して、私たちは少しずつ変えられていく、成長に導かれていくということは、ぜひ覚えたい。そして目標であるイエス様を目指して歩いていきたいと思います。決してその歩みを止めることがないように、目標はしっかりと示されております。なかなか到達するのは難しいかもしれません。でも一歩、二歩、三歩、四歩、諦めないで歩んでいくときに、必ず私たちはゴールに到着できるんですね。そのようにして神様は導いてくださっている。そのようにして私たちは愛において成長していくものでありたいと思います。お祈りをしたいと思います。愛する神様、まずあなたが私たちを愛してくださいました。あなたが私たちに一番大切な一人子、イエス・キリストをお与えくださいました。私たちの罪の身代わりとなってイエス様が死んでくださったことにより、私たちは今、神の子供です。神の子供とされました。そのような愛を受けている私たちが、お互いに愛し合うことができるように、愛のうちに歩み続けることができるように、今週も今月も守り導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。